今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。平和を祈る8月、今月の微笑みトークは先週と今週素敵なゲストの方をお迎えしています。天野文子さんです。2週間続けてありがとうございます。
こちらこそ、
はい、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。まあ、先週の番組も実はネット放送で聞いていただくことができるんですが、はい、天野さんはクリスチャンでいらっしゃいますが、平和を本当に祈りながら人生の旅を続けていらっしゃいます。そして悲惨さを知らない世代に語り継ぐ使命もいただいて生きてお られます。で、まあ、先週は実際に8月6日原爆投下の時の大変もリアルな体験を伺わせていただいたんですが、その時にお兄様のことがあったんですね。
はい、そうですね。あの両親はそれぞれ体にガラスの破片が50ぐらい突き刺さってたんですね。でも生き残ってたんです。あの川のそばで。兄はちょうどあの爆心地側の縁側にいたので、もう顔はね、火山から飛び出した溶岩のように真っ黒になって、そうです。そしてあの19日に亡くなったんですけど、あの皆さん裸足の弦を読みになった方あると思うんですけど、はい、あの中でね、頭から足の先まで包帯でぐるぐる巻かれてね、ピカドンのお化けって言って子供が逃げるところがあるんですね。兄はあんな風にして田舎の家にあの連れて帰られたんですね。で、その私の兄の記憶はですね、まあ、体が弱くて非国民、体が弱い人は兵隊の役に立たないから非国民みたいに小さくなって生きてたと思うんですけど、私自身のねすごい反省は、あの敗戦の知らせを持ってきたのが16日の朝、田舎で、あの弟がね、日本は負けたって来たんです。でみんなそんなバカなって幾度に言ったんですけど、私はすぐ兄のところに飛んでって、うん、お兄ちゃん、戦争は終わったよ、日本は勝ったんよって言ってしまったんです。バカですね、死んでいく人にね。でもあの靖国の英霊のことと重なるんですけど、やっぱりこんな目にあって、あの何も役に立たなかったっていうのは辛いって思う気持ちがあったんだと思うんですね。はい、でそれが一つ の死んでいく人に嘘を言ったっていう、ね、歴史の真実を知らせないで。そして兄が亡くなる寸前にですね、起こしてちょうだいってこうしあの手で言って、で小さな声で一言、痛いってつぶやいたんです。やがて私はその痛いから、アジアの人たちの、また戦後も世界中の人たちの戦争で向こうの人たちが殺される痛い痛いの声をね聞くようになってきたんです。今もその最中にありますよね。はい、
そして小学校のね、
はい、
その先生としても、
はい、そうですね、昭和22年ですから、戦後まだ2年、私は17歳に満たない年で、あの爆心地から500メートルの広島市内の袋町小学校に勤めたんです。3年生でしたけど、もう本当にね、ケロリの子どもたちがいて、私はその時初めて、あ、私はもう大人なんだって、一番戦争で苦しい目に遭うのは子どもたち、この子どもたちのためにどんなことでもしようと思ったんですね。それが私の2つ目の原点で、世界中の子どもたちに平和をって、だから二度と繰り返したくないという思いで、あの今広島を問う旅を続けてるわけなんですけども、
結局洗礼を受けられたのはですから、
1年半経ってです。
そうですね。
子供たちと教会学校に来だして、そしてヨハネの第一の手紙の4章のね、7節から12節の言葉、神は愛なり。私はその時に、どうしてアメリカはキリスト教の国なのに、聖書に手を置いて大統領が祈ってる国なのに、一発で何十万と殺すような原爆を落とせたんだろうと思ってたんです。でも、牧師先生の御言葉をしっかり聞いて、その御言葉に突き当たった時に、戦争を始めたのも人間、原爆を作って落としたのも人間だって。そしてその私も人間なんですよね。だからこの子どもたちには見たこともない人を憎む教育じゃなくって、神様は愛なんだって、そして隣人を愛するということは隣の国の人たちとも仲良く暮らす、そういう日本で、そういう私たちでありたい、お母さんたちにも子どもを祈って育てることができるようにって思って、宇品の海でバプテスマを受けたんですね。だからそれがなければ私は今日まで証言がなかなかできなかったと思います。
私もね、天野さんの話を伺うためにいろんなことをこう読ませていただいて、資料本当に知らないことも多くて恥ずかしいなと思いまして、もうやっぱりこう知らない、そうしていけないんだなってね、すごく、
それはまずね、実は私自身のことなんですよ。だから知らないことは罪だって、過ちを繰り返すから、から知ろうとしないことも罪、そしてね、私はまだあるんです、知ったことを伝えないのも罪だって、それが私をね、ずっと突き動かしてるんです。
いつもね、お話でこのアンネのね、日記のね、言葉をなんかを言ってくださって、もう戦争が何の役に立つんだろうって、なぜ人間は仲良く平和に暮らせないんだろうって、この破壊は一体何のためだろうって、もう今でもそっくり
です。そうですね。これは本当に袋町小学校勤めてた時に私がね、当たったこのアンネの日記の言葉、1944年5月3日の日記です。戦争は何のためにあるっていう項目なんです。そしてね、戦争を起こすのは政治家や軍人だけではない。その責任は私たち一人一人にもあるんだって。アンネは14歳でこの日記書いたんですね。この夏もう一回皆さんに読み直してもらいたいなって、ね、私も読み直したいと思ってます。
そうですね。そして実際に、本当にさまざまな国にお出かけになっておられますよね。
はい、そうですね。ピースボートの旅もあったし、それから被弾橋ね、被爆者、原爆被害者の、教会からも行きましたし、でもそれはノエル・ベーカーさんっていう方がね、1977年の世界中の人が集まって、被爆者の心と体と暮らしのね、面からインタビューをしてね、報告書を作ったんです。そしてそれで国際的なシンポジウムがあって、その報告書の最後にノエル・ベーカーさんが、生か忘却か、もしね、生を選んで沈黙をしたら、それは死を選んだことと同じだ。生き残った者に沈黙も忘却も許されない。私はそれが大きな大きなね、スタート地点になったんです。生き残った者。3.11 を生き残った者。
そうですよね。はい、でその前2001年には9.11 ありましたね。実際にあちらに行って証言なさったんですよ
ね。はい、そうなんですね。2005年だったでしょうかね。そしてグランドゼロは、私は島病院で死んでるはずだったから、グランドゼロから生き残って、そして私の最終的なメッセージは、グランドゼロから憲法9条へっていうことなんですね。でそれはマレーシアにいた時に、もう自分が受けた傷を刺してね、自分の目の前で弟が銃剣で突き刺されて殺されたって証言された方がこう言われたんです。日本の平和憲法はあなたたちだけのね、ものではない。日本人だけの権利ではない。憲法9条は私たちのものでもあるんだ。アジア2000万のね、血のあがないで、あがない取られたものです。 だから憲法を、憲法9条を生かしてくださいって言われたんです。だから、これはね、今、あの、戦後68年ですけど、戦後68年、死なないで済んだ若い人たちにも、みんな当てはまる言葉だと思ってるんです。
まあ、あの、ね、3月11日震災後も私たちはこうして生かされてます
ね。
はい、
そうですね。
まあ、あのニューヨークの、 その国連ビルのところの、
はいはい、
あのイザヤの
言葉
も、
ね、イザヤ語
の、
ね、
ご覧になって、
はい、
私もあのたまたまラジオの働きで向こうに行った時にニューヨーク来まして、 その壁のところで聖書の言葉ですので、
ね、そうですよね。
もう本当にそのね、剣を捨てよというか、本当になんかね、私たちがね、その武力で平和を作るじゃないんだということを、すごく思わされたんですけれども、うん、まああのあれですね、これからもあの今日はその必ずお話の時にこの、栗原さんの詩も、は
い、広島
という時必ずね、でこれはもう私番組でね、はい、今度丁寧にご紹介したいと思ったんですが、はい、あのちょっと衝撃的な詩ですよね、はい、ご存じない方はいっぱいあるかもしれません、はい、ちょっと触りだけでもあれですか、
はい、そうですね、
何かこれは必ずお話しされるんですか、
うん、そうなんです。これはね、
はい、
私が2回目に、
はい、
あの国連軍縮特別総会1回目は1978年、
はい、
それから帰って歴史を学んで報告する2回目に行く時にこの詩に出会ったんです。広島という時、ああ広島と優しく答えてくれるだろうか。広島といえばパールハーバー、そうなんです。広島といえば南京虐殺、広島といえば血と炎の言葉、小玉が帰ってくるのだ。広島といえば、ああ広島と優しく帰ってくるためには、捨てたはずの武器を本当に捨てねばならない、異国の基地を撤去せねばならないと、私たちのね、汚れた手を清めねばならないと。私は自分の軍国少女の汚れた手を清めるための旅を今し続けたいと思っております。
なるほど。そしてこれからもまだまだこの使命に生きて、
はい、
そして
生きる限りね、
本当にこう、うん、本当にこう、なんていうんですか、あの平和憲法ねっていうと、なんかこう、なんていうの、こう理想だけみたいにおっしゃる方もあるけれども、でも本当に心からやっぱこれを真剣になって、
うん、そうですね、
はい、やっぱり
あの9条だけじゃなくて生存権とか、男女平等とか、ね、いろいろありますから、
こう日本がそれを持ってることはもう本当素晴らしいことなんだけど、やっぱりね、うん、簡単にねそれを、
ね、そうですね、宝物なんですね。
そうですよね、うん、まあ、あのこの番組では今までもあの8月とまた12月ですね、あの、はい、戦争の始まったあの頃の、はい、それからあの2月の、 あの信教の自由を考える、はいはい、その年間やっぱ3回、あと憲法の記念日の頃とかは時々その、はいはい、なんて若い方に少しでも、はい、あのこう平和を作り出すために生きていくものに、はい、ということで番組をお届けしてるんですけど、はい、またでもね、機会があったらぜひ ね、
はい、
ね、もう、
そして私若い方にはいつでも言ってるんです、はい、あの英語をしっかり勉強して、
はい、
今日本国憲法知らないのアメリカ人いっぱいいる、だからしてね、だから日本アメリカに来てくださいってね、あの城田ベアテさんがねおっしゃってましたよね、土井さんと党首会談 の対話の時にね、だから皆さんにはぜひ語学をしっかり勉強してね、
なるほど、
日本の心、広島の心をぜひ英語で伝えてもらいたい、はい、私が全然できなかったことです、それは。
あ、なるほど、はい、これから生きる子どもたち、ね、青年たちですね、はい、でもあの本当に私たちあのネット放送のなんていうんですか、こう一回放送してもずっと聞けるんですよ。
そうです、
ね、何度も何度も です、ね、ですからもうこれからもで世界各地でね聞いてくださると思うの で、はい、
うでね、
まだまだあの発信していきたいと願っておりますので、はいはい、また機会があったらぜひと思っております、
は
い、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、天野文子さんに本当にまだまだお話ししていただきたいことがいっぱいありますけれども、あのこれからもいろんな機会に多分講演会なさったりとか、まあ、 若い人に語られたりとかあると思うんですけども、ね、ぜひこの旅を続けていただきたいと思います、はいはい、
ありがとうございます、はい、そして皆さんと共に、
ね、そうですね、はい、で今週はねこの5本ですね、命の言葉社から出版されている、はいはい、広島長崎の思い未来へというこの5本を抽選で3名の方にリスナーの方にプレゼントしたいと思いますね。 あの日あの時の出来事を、戦争と核爆弾の悲惨さを知らない世代に語り継ぎたいという貴重な5本ですのでね、ぜひ申し込んでください。さあそれでは郵便の宛先を言います。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。じゃあこれからまた機会がありましたらぜひまたお話を伺わせてください。
ありがとうございました。
本当に2週間にわたってありがとうございました。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。